2章の1節から順ですね、はい。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、餅薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。神の道を歩こうと出して、広川和之牧師に説教をお願いします。
皆様、クリスマスおめでとうございます。イエス様のご降誕を喜び、共にクリスマスの礼拝を捧げることの恵みを心から感謝をいたします。今日はですね、ご一緒に先ほど読んでいただいた聖書の箇所から、見てまいりたいと思います。それで一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、今年も私たちはイエス・キリストのご降誕を覚えて、クリスマスの礼拝を御前に捧げる恵みと特権に預かることができて、心から感謝をいたします。天におられた神の一人子イエス様が、私たち人間と同じ肉体をとってこの地上に来てくださいました。そして私たちは目に見えるイエス・キリストを通して、また私たちに語りかけてくださるイエス様を通して、まことの神様がいらっしゃり、そして私たち一人一人を深く愛し慈しんでくださっていることを知ることができるようになりました。そしてイエス・キリストを通して私たちの罪が贖われ、永遠の命に至る道が備えられたことを覚えてありがとうございます。今日私たちはその喜びを共に分かち合い、そしてあなたを崇めてまいりたいと願っています。一人一人の兄弟姉妹たちを豊かに祝福してください。また内なる人が強められ励ましをいただく時となるように導いてください。しばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日ご一緒に見てまいりますこのマタイの2章の1から12節、ここはですね、クリスマスの出来事の最後の記事が書かれている箇所です。もう皆様よくご承知の通りですね、クリスマスといえばこのお話が必ず登場してまいります。東の国から来た博士たちが ユダヤに生まれた新しい王様に会いたいと、わざわざエルサレムのヘロデ王を訪ねてきました。博士たちと呼ばれる人たちは、かつてユダヤ民族が70年間強制移住をさせられたバビロン帝国であった地域から来たものと考えられます。現在のですね、イラクの国あたりになるかと思いますけれども、距離的にはですね、おそらく東京あたりからこの下関あたりまで、になろうかと思います。このさまざまなですね、イラストにはこの博士たちがラクダに乗って来るということになっておりますけれども、まあそうかもしれませんし、あるいは歩いて来たのかも分かりません。まあそれは聖書に書いてないのでよく分かりませんけれども、いずれにしても、飛行機や電車に乗って、あるいはバスに乗ってということではなかったことになります。まあ、この人たちがですね、博士と呼ばれるのは、この天文、まあ現代的な表現で言いますとですね、天文学と星占いをですね、こうミックスしたようなですね、研究者であったようです。社会的にも非常に地位の高い方々であったようです。そして彼らはですね、かつてユダヤ人の人たちが住んでいたために、このユダヤ教についても知っておりました。自分たちの星の研究の成果と、そしてユダヤにですね、新しい王様が生まれるという予言、これらをですね、研究する中で間違いなくこの時に新しい王様がユダヤに生まれたと判断をいたしまして、そして新しいユダヤ人の王となる幼子がいるに違いないと、思ったところがエルサレムのヘロデ王のいる宮廷でした。そこで彼らはヘロデ王の宮廷にはるばる訪ねてまいりました。ところが問題が起きます。それは博士たちの話を聞いたヘロデ王はですね、自分の家にはそんな幼子なんて生まれていないとするならば、別の家系に新しい王様となるべき幼子が生まれているだろうと思うのは当然です。そしてその存在は自分の王位を脅かすようになると思い、心中穏やかではなくなりました。特にこのヘロデ王は非常に嫉妬深い王であったというふうに知られております。ですからエルサレムの住民の方々もこのヘロデ王がどういう行動に出るかわからないということで、住民も大変恐れました。そこでこのヘロデ王はですね、この民の宰相たちや学者たちにですね、キリストは一体どこで生まれるのかと問いただして、そして彼らが調べるとですね、旧約聖書ミカ書五章二節、まあ、この箇所もですね、よくクリスマスに読まれる予言の言葉です。そこにベツレヘムという具体的な地名が書かれて、そのベツレヘムで生まれるということを知りました。そして博士たちをですね、ちょっと教えてほしいということで密かに呼びまして、新しい王の星が出ると言ってるけれども、一体その時間帯はですね、どの時間帯に出るのかということを聞き出して、そして、まあ、彼らにですね、行って幼子のことを詳しく調べて知らせてもらいたい。なぜならば 私もですね、遅れて行って拝みたいからと、まあ、頼んでいくわけです。しかしながらこのヘロデの言葉は本心ではありませんでした。彼がこのマタイの2章のですね、13節以降を見ていただくとお分かりのようにですね、ヘロデ王はこの直後にですね、ベツレヘムの2歳以下の男の子をすべて殺したということから分かるように、自分の王位を脅かす新しい王となる幼子を殺そうと計画しておりました。まあ、そんなことは全く知らない博士たちはですね、王の言ったことを聞いてベツレヘムに出かけました。すると東の方で見た新しい王の星が彼らを先導いたしまして、幼子のいるベツレヘムのですね、一軒の家のところまで進んでいき、そしてその上にとどまりました。その星の動きを見たですね、博士たちはこの上もなく喜んで、幼子のイエス様に会い、そしてひれ伏して拝み、遠路はるばる持参したお祝いの品物、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げてきました。まあ、この教会のですね、玄関にも幼子イエス様を見つめる、ヨセフとマリア、また贈り物を捧げる博士たち、また羊飼いたちのですね、人形が飾られております。このあとですね、博士たちは幼子イエス様に会ってから寝ている時に夢で神様からヘロデのところへ戻るなという戒めを受けましたので、来た道とは別な道から自分の国へ帰っていきました。ところでですね、この博士たち、おそらくですね、この、まあ、贈り物の数から3人と言われてますけれども、まあ、3人であったのか、もっとたくさんの人がいたのか、それは分かりません。プラス当然彼らはお付きの人たちがいっぱいいたと思いますね。おそらく総勢ですね、100人か200人か分かりませんけれども、多くのですね、しもべたちと一緒に行動していたことと思います。博士たちはですね、なぜ社会的にも地位が高い、そしてそれだけのですね、隊列を組んではるばるですね、旅をして、この小さな小さなユダヤの国の自分たちとは全く関わりのない王様、それに会いたい、そして拝みたい、贈り物を捧げたい、なぜそのような思いを持って訪ねてきたんでしょうか。それはですね、博士たちがヘロデ王にこう告げています。私たちは東の方でその方の星を見たので、星を見たのでやってまいりましたと告げています。つまり自分たちの星の研究と彼らの国で言い伝えられてきたユダヤ人の王の誕生の予言を知っていたので、長い時間をかけて、そして莫大な費用を払って、そして人を引き連れてやってまいりました。また博士たちがですね、ベツレヘムのこの直接ですね、ベツレヘムではなく まずはですね、エルサレムをなぜ訪ねたのか。それはそこに政治的な王様であるヘロデがいたからです。つまり彼はですね、ユダヤ人の新しい王っていうのは政治的な意味での王様を想定していたと思われます。そのような思いを持ってですね、わざわざ来た博士たちですけれども、この博士たちが実際に幼子であるイエス様に出会ってからどのように変わっていったんでしょうか。聖書に彼らの変化が記されております。それは博士たちは幼子を探して、あ、それはベツレヘムの町らしいということでベツレヘムにやってきた時には、帰りはエルサレムに一旦戻って、ヘロデ王からですね、ぜひ幼子について詳細を報告してほしいと頼まれていましたので、ヘロデ王に幼子についていつ生まれてどこの出身の人なのか、そしてどの家に今いるのか、お父さんお母さんは一体誰なのか、そういうですね、詳しい情報を報告するつもりでした。けれども夢で神様からヘロデのところへ戻るなという戒めを受けると、彼らはどうしたか。ベツレヘムだということを教えてくれたのはヘロデ王なんです。当然儀礼的にはヘロデのところに帰って報告をしなければならないと考えるのが普通だろうと思います。でも彼らは、聖書には何と書いてあるかというと、別の道から自分の国へ帰って行ったと書いてあります。すなわち博士たちはヘロデの言葉、お願いよりも神様から示された言葉、戒めに従って行動したということです。この時彼らはですね、じゃあなぜあの親切に教えてくれたですね、ヘロデ王のところへ戻ってはいけないのか、その理由までは知らされていないんです。でも彼らはですね、戻ってはいけない理由はよくわからないけれども、神様が教えられた、戒められた通りに別の道を通って帰っていきました。それが神様の示された道であったということになります。私たちは自分の知識や経験、また人からのですね、助言などに従って行動する、歩んでいく、大切なことですね。しかし私たちが救い主であるイエス様と出会って、イエス様と共に歩む人になるときに、神様からの言葉に従って歩むということが最優先になります。私たちキリスト者、イエスキリストを信じますという人にとって、神様の言葉である聖書の言葉に従って歩むこと、これが一番大切なことです。イエス様はルカの福音書6章 47節48節でこのように語られています。二人の大工のお話ですね。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。イエス様はここでご自分の言葉を聞いて、聞いただけじゃなくって、それを言われた通り行う人は岩の上に土台を据えて家を建てている人に似ていると言われました。人は自分を中心として自分の知識や経験、人のアドバイスなどに従って歩む人と、神様を中心にして神様の言葉に従って歩む人に分けることができます。まあ物事がですね、全てうまくいっている、順風満帆な時にはですね、この両者の違いっていうのは分からないかも分かりませんけれども、思いもよらない苦難の嵐の中を通るとき、私たちの歩みが何を中心に据えて何を土台にして生きているかがはっきりと分かるようになります。私はですね、自分の判断やこの経験ではですね、どうしていいかよくわからないというときにですね、まあ経験豊富な方、同じようなところを通っていらっしゃる方にですね、助言をいただいたりするということがあります。それは本当に助けになることが多いです。けれどもです、けれどもまず神様の御心は何か、神様は何を願っておられるのか、そのことを知ろうとして聖書を開いて御言葉に聞こうというふうにいたします。不安や心配で迷ったり、心の中がですね混沌として、どういうふうに自分もこう考えているのか、そもそも自分の立ち位置がどこになっているのかもよくわからない、そうなっているようなこの頭のですねこう中で考えていること、それもですねこう御言葉に聞いていくときに徐々に道が示されて平安が与えられていきます。そしてその時に示された御言葉に従って歩んできた道というのは、私にとって安心して進める道でした。もちろん迷って神様の言葉を求める代わりに自分の判断だけでですね先走って動いてしまったということもあります。そのためにですね、後で失敗したと思うこともあります。でも私たちはもう一度ですね、どこからでもやり直しが効くわけですから、悔い改めて、そして神様の御心を尋ね求めていこうとするならば、私たちは神様が教えてくださる道に進んでいくことができます。イエス様の言葉を聞いて行う人は、人生の嵐の中をですね守られて歩むことができると、イエス様ご自身が約束しておられます。皆様もですね、人生の途上でお一人お一人 出会いも違うと思いますけれども、イエス様と出会いを与えられて、そしてイエス様のもとに引き寄せられて、イエス様と共に歩まれて今に至っていらっしゃると思います。イエス様のご降誕を喜びお祝いするこのクリスマスの時、今一度静まってイエス様の御言葉をじっくりと味わい、神様の深い愛に思いを馳せて感謝を捧げていきましょう。そして一週間後には新しい年とを迎えてまいります。その新しい年に向けてですね、御言葉に従って歩むことの大切さと、その歩みに現れるイエス様の大いなる恵みと祝福に期待して、新たな一歩を踏み出してまいりましょう。先週はですね、雪が舞う大変寒い日々が続いておりました。皆様のですね、年末の残された日々の生活が守られ、今週の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、神の御子イエス・キリストとの出会いを神様ご自身がお与えくださり、私たちはイエス様と共に歩み、イエス様の御声を聞き、そして従って歩んでいきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を慰め励まし助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。